ここからはスマイルデンタル通信のコーナーをお届けします。このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りします。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は0120-12-8241 までご相談ください。
スマイルデンタル通信、この時間のゲストには医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生にお越しいただいています。松原先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、今週も、いろんな歯のことについて教えていただいているんですけれども、今回はどんなテーマですか？
はい、今回は歯周病を中心にしたいんですけれども、
あ、特に
歯周病がですね、特に女性と大きな関わり合いがあるということをですね、ちょっとお話しさせていただけたらと思います。
お、歯周病と女性ですか。
はい、
まず歯周病ってよく CM、 歯磨き粉の CM なんかではよく聞きますけど、うんうん、どんな病気なんでしょうか？
そうですね、簡単に言ったらですね、歯の周りを支えている歯茎ですね、
はい、
あるいは顎の骨がその、バイ菌の作用によってですね、だんだん、溶けてなくなっていく。で、歯茎が腫れたり出血したり、最終的には歯が抜けてしまうっていうですね、文字通りその歯の周りの病気なんですね。
あ、そっか、歯周病って歯の周りの病気って書いて歯周病ですね。
そうなんです。で、歯茎の炎症によってですね、歯茎の炎症によるその歯肉とか出血の腫れとかを特徴とする歯肉炎とですね、
はい、
で歯を支えている歯槽骨っていうですね、顎の骨ですね、でこれが破壊される歯周炎と、こういうふうな大きな2つが分かれてくるんですね。
はい、どちらも非常に口の中が恐ろしい状態になっていそうですけれども、
でさらに恐ろしいのはですね、これはですね、自覚症状がほとんどないんです、初期では。最初のうちは、痛みも何もなくって、静かにこう進行していくので、サイレントディジーズな沈黙の病気とか言われてですね、なかなか気が付きにくくて、気がついた時にはもう歯がグラグラになっちゃってるっていう、
ね、じゃあもう出血したりとか、歯がグラついてみたらもうすでに遅い状態なんですね。でもこの歯周病ってどうしてなるんですか？
歯周病自体はですね、さまざまな要因がですね、2つに絡み合って起こるんですけども、最大の原因はですね、プラークなんですね。
プラーク、
はい、プラークっていうのは、日本語で歯垢とも言うんですけども、これ食べかすがくっついてると思われる方が結構多いんですが、実はですね、ばい菌の塊なんですね。
ばい菌の塊が歯にくっついてるんですか？
はい、はいはい、で非常にですね、密度の高いばい菌の塊で、だいたい1ミリグラム中のプラークですね、1ミリグラムっていうのは1グラムの1000分の1のことなんですけど、
はい、
だからその非常に小さい単位の中に約1億個以上のばい菌がいるって言われてるんですよ。
はい、それもいろんな種類の細菌がうちゃうちゃといるわけですね。
でこれはですね、この密度の高さは腸内細菌でご存知ですかね。
お腹の中の、はい、
その腸内細菌の密度よりも高いというふうに言われてるんですね。
じゃあこれらが炎症を起こすことによって、歯茎が腫れたりとか出血が起きたりするんですね。いや、非常に怖いんですけど、これどうやったら予防できるんですか？
で、歯周病自体はですね、さっきも言いましたようにプラーク、ばい菌の塊によって引き起こされますので、まず基本的なことは毎日の正しい歯磨きですよね。それをまずしっかりやっていただく
ということですね。歯磨きは大事なんですね。
で、よくね、もう毎日やってるよって言われる方ね、
もちろん、毎日やってます
多いんですけども、その歯の表面というのは非常に複雑な形をしているので、自分自身の歯をきちんと隅々まで磨くことは、僕たちこう毎日毎日歯にこう携わっている専門家でも難しいんですね。ところが、実際の歯磨きをお聞きしたらですね、鏡も使わずにですね、ただちょっとほわわわと、
私小学生の時、古い記憶ですけど言われたことがあります。歯磨きは必ず鏡を見てしましょうって。これは、
はい、
非常に簡単な理屈ですけど、あの歯ブラシの毛先が当たってるところしか汚れが取れないんですね、
は
いはい、
うん、
当たってないところは汚れなく、汚れが取れなくてもそのまま残っちゃうん
ですよね、はい、
だからそれをこう隅々まで取るためには、うんうん、やはりちゃんと当たってるかどうかを確認しながら鏡の前で磨くっていうことが大事なんですね。
逆、はい、に私八重歯がすごく出てるんですけど、はい、そういう歯並びが悪い人っていうのはまたさらにね、はい、残りやすいんですよね、
そうなんですね。で、そうやってこう磨き残したプラークっていうのは今度はあの唾液中 の、 そのカルシウムと結びついてですね、
はい、
いわゆる歯石っていうですね、石みたいに硬くなって歯にこびりついちゃうんですね、
はい、こうなると うん、どうなんですか、
はい、でこの、まあ、もう石みたいに硬くなってますので、これはもう歯ブラシでは取り除けないんですね。だから歯科医院で、まあ、特殊な器具を使ってもう取るしかなくなってくるんですよ、
じゃあ定期的にお医者さんに行くことが大切ですね、は
い、そうなんですね。ですから、まあ、あの隅々まで磨くっていうのは非常に難しいですし、うん、だからそればっかり気をつけて生活してるわけにはいきませんからね、
はい、
だからあの定期的に歯医者さんに行って、まあ、あのチェックしてもらうっていう習慣づけをすることがやはりね歯周病予防の大事なところですね。
なるほど、はい、この歯周病というか細菌が口の中にいっぱいいることですね、
はい、
で他にどのようなあのデメリットがありますか。
そうですね、やはりその、今言われているのが、はい、あの歯周病とその全身の病気との関わりですね、
は
い、であの歯周病菌というのは実はあの血液を栄養にして育つばい菌なんですね、
はい、
ですからあの自分の栄養分をあの取り出すために、
うんうん、
あの歯茎からあの出血を促すんですよ。だから歯周病になったら歯茎から出血するっていうのは、
はい、
そういうことから起こってくるんですね。
あ
で血液を食べてであのそれ自分が育つんですね。でさらにはその血管の中に歯周病菌が入り込んでいてですね、はい、あの全身をぐるぐるこう巡っちゃったりとかもすることがあると言われてるんですよ。
すごく怖いです ね、 ね、
でその結果ですね、まあ、そういったものがこう心臓の近くに行くと心臓病の原因になったりとか、う
ん、
あるいはその脳の近くに行くと脳卒中の原因になったりとか、
はい、
でそれからあの血管の中をそういうのが行くとですね、あのインスリンって聞いたことありますかね。
あ、聞いたことあります、
あの血糖値を下げる、はい、ホルモンなんですけどね、でそのインスリンの作用を妨げるってことが分かってるんですね。ってことは、
はい、
糖尿病にかかったりするとそれが悪化したりする可能性があるってことなんですね。
なるほど、糖尿病の方や、はい、また高齢者の方もより気をつけないといけませんね、
そうなんですね、
はい、実際にこの歯周病にもなってしまったら、はい、どんな風に治療するんでしょうか、
はい、でまずはですね、まあ、歯茎の状態のチェックをあのさせていただいています、
はい、
綿密な検査を行って、行ってですね、であの歯周病の実態をつかんで原因がどこから来ているのかというのをまずあの掴むのが大事なんですね。原因を明確にして、ね、はい、それを除去するということですね、
はい、
だから、まずはプラークの付着状態ですね、
うんうん、
それからあの歯周ポケットって言ってですね、
ポケット、
歯と歯茎の間にはあの溝があるんですね。でその中のポケットが深ければ深いほどプラークが溜まりやすいですから、
はい、
そのポケットの深さが何ミリあるのかっていうのをチェックしていきます、
うんうん、
それからあのレントゲンをお取りしてですね、
はい、
あの顎を支えているあの歯を支えている顎の骨ですね、これが吸収してないか溶けてなくなってないかどうかとかを調べたりとか、
はい、
あるいは歯の動揺度ですね、
揺れてないか、うん、グラグラしていないかですね、はいはいはいはい、
それと歯茎の炎症の状態、噛み合わせのチェック、
うんうん、
こういったものをしていきますね。
それでいつも歯医者さんに行ったらレントゲン取られるんですね。
そうですね、まあ、そういったことをしながらですね、はい、あの全体的にお口の中の状態を把握してですね、でどこに歯周病菌が潜んでいるかっていうのを確認させていただいた上で、うんうん、
はいはい、
あのそこのところからあの原因の除去ですね、主に溜まってるそのプラークであったり歯石であったりを取っていくわけですね。
どれぐらいでその回復するんですか、
は
い、
実はですね、
はい、
あの結論から言うと一旦歯周病にかかってしまうとですね、完全に回復するのは難しいんです、今のところはですね、
はい、はい、
で最初に言いましたその歯周病の中にも歯肉炎っていうのと歯周炎っていうのがあるって言いましたが、
はい、
この歯肉炎っていう状態であればですね、まあ、あの歯石を取ったりあのしっかり歯磨きをしていただくことで歯茎の炎症だけなので、
うんうん、
それはあの1週間から3週間ぐらいであの治っちゃうんですね、
はい、
ところがですね、あのもう顎の骨がもう溶かされ始めるとですね、一回溶かされてしまったその顎の骨を元の状態に戻すっていうのは今のところ非常に難しいんです。
じゃあもう元に戻るから、そのやっぱり食い止めることを事前に予防することがとても大切なんですね。
それ以上進行させないように、まあ、予防していくっていうことが非常に大事なんですね、
ちなみになんですけれども、費用っていくらぐらいかかるんですか？
一番かかる費用はですね、ほぼ保険の範囲内の、ものが多いので、
そうなんですね、
その点に関してはそんなに心配される必要ではないんじゃないかなと思います。ただ、一部のですね、本当には特殊な歯周病治療に関してはですね、大学病院で行ったりとか、それ以外はですね、自費治療になる場合がありますので、担当される歯医者さんとよく相談してね、治療を進められてください。
ね、そういえば今回のテーマは、女性と歯周病でしたよね。歯周病って女性の方がなりやすいとか、
そうなんですね、
あるんですか？
もちろんその、女性特有の病気ってわけではないんですけどもね、で、歯周病で悩む方っていうのは男性に比べて、結果的に女性の方が多いんですね。
あ、そうなんですか。
で、最近の研究では歯周病の悪化にはその女性ホルモンの影響がですね、大きく関与していることが分かってきているんです。
女性ホルモンですか？
で、女性はもともとですね、唾液の少ない方が多くて、口の中が酸性に傾くのを防ぐ働きとかですね、それからお口の中の環境が悪化しやすいと言われているんですね、男性よりもね、で、それ以外にもさまざまなホルモン変化っていうのが起こりやすいんです、女性の場合はね。
言いますと、
特に、思春期であったりとか、妊娠、出産、あるいは更年期、こういったものの、ライフステージの中でですね、女性ホルモンが大きく変化する場面っていうのがどうしても女性の場合はあるんですよね。
どうして女性ホルモンが、その変わっていくと歯周病になりやすいんですか？
実は歯周病の原因菌の中にはですね、女性ホルモンを特に好んでですね、繁殖する種類があるんですね。
それで女性ホルモンが見られると、そこに反応して歯周病が進んでしまうと。
だから女性ホルモンというのはお口の中でもですね、歯と歯茎の間から少しずつこう染み出してたりすることがあるんですね。で、月経の前とかでもホルモンの変動を受けやすくて、やっぱりこう歯茎がムズムズしちゃったりとか、腫れたりとかいう方も中にはいらっしゃるんですよ。
そうなんですね。この歯周病が女性にかかると、なんかより悪いことがあるんですか？
そうですね、特に関係あるのは、妊娠に関係あるんですね。
妊娠ですか？
妊娠中に歯周病になるとですね、早産ですね、早く生まれちゃうこと、で、その結果ですね、早く生まれちゃうので、ちっちゃな赤ちゃんが生まれる低体重児っていうんですけどね、それが生まれるリスクが7倍になるって言われてるんですよ。
7倍ですか？歯と早産がそんなにも関係してるんですね。
で、この7倍っていう数字はですね、実はその妊娠してる方がおタバコ吸ったりとか、アルコールを飲んだりとか、あるいは高齢出産をしたりとか、そういう時にこういう早産になったり低体重児が生まれるリスクよりもその倍以上に高いって言われてるんですね。何よりも高いんです。
そうなんですね。
これは歯科医師会のデータが出ておりますので、また興味ある方はインターネットとかで聞いていただくとすぐ出てくると思いますので、
でも妊娠中ってね、しんどくってね、どうしても歯磨きがおろそかになったり適当になったりしてしまいがちですからね。
そうなんですね、だから逆に、そういう時こそよくですね、歯磨きをしていただくことと、やはりちょっとそういうこのお出産の計画とかある前にですね、一度歯医者さんに行かれてですね、お口の中のチェックをしてもらうということが大事になってきますね。
わかりました、自分でこういう症状が出てきたら要注意だぞっていうのはありますか？
そうですね、例えばですね、口臭ですね、お口の匂いですね、こういったものが気になるとかですね、歯磨きの時に出血しやすくなったり、あるいは朝起きた時に口の中がネバネバするとかですね、あるいはその歯茎の色がちょっと黒ずんできたぞとかね。
色ですか？
で、虫歯じゃないのにこう冷たいものが歯に染みる、 これまあ知覚過敏とも言われてるんですけどね。
ああ、聞いたことあります、
ね、これはね、なんで起こるかっていうと、もともとその歯茎っていうのは歯を覆ってるので、しっかり覆ってるのでいいんですけど、歯周病になると歯茎が下がっちゃうんですね、
うんうんうん、
そうするともともとその健康な場合は覆われているところがこう出てきちゃうので、歯の根に近づいちゃってね、神経を刺激してやっぱ歯が染みちゃうってことがあるんですよ。
あ、それがこういうふうに出てくるんですね、はいはい、
それとまあ前よりも歯石がつきやすくなったっていうことのことがあるとですね、まあ、歯周病に注意してください。
はい、まあ、日頃からどう気をつけていったらいいでしょうか。
そうですね、まあ日頃からですね、やはりその基本は毎日毎日の歯磨きなので、
はい、
それをしっかりやっていただいて、お口の中を清潔に保っていただいてですね、あとはもう定期的な歯科検診で、歯医者さんにブラッシングの指導を受けたりとかですね、あるいはその歯石除去をすることをぜひ習慣にしていただけたらと思います。
はい、もう毎日のことですけど歯磨きって、でもこう歯ブラシとかってどう選んだらいいのかって難しいですよね。
そうですね、歯ブラシ、ま、お好きなものに使っていただいたらいいんですが、ま、一つ、ま、注意させていただくとしたら、あまり大きすぎるものはですね、
はい、
どうしてもちょっと逆にこう磨く効率が悪くなってしまいますので、
や
はりその歯をピンポイントに磨くことが大事なので、歯ブラシのなるべく小さなもの
ですね。小さなもの、はい、
あとそれからもし電動歯ブラシなんかも最近いいのが出てますから、
はい、
ああいったものを使っていただくのも一つの方法ですね。
あ、そういえば交換し時っていうのが悩みどころなんですけど、どれくらいで、
まあ、大体ですね、毛先がこう開いちゃったら変えた方がいいので、
うん、はい、
まあ、1ヶ月に1回ぐらい歯ブラシを、
結構早いですね、1ヶ月に1回
意外と早いんです。
はい、
で歯ブラシがなんで磨けるかっていうと、毛先でこう弾いて磨くんで、
うんうん、
開いちゃうとそれがうまくこう弾く力が
機能しなくなるんですね、
うんうん、そうなんですね。
はい、うん、分かりました。ちょっと家に帰って自分の歯ブラシチェックしてみます、
はいは
い、いや本当怖いですね、歯周病。もう絶対に私予防しますならない
しっかり予防してください。
はい、分かりました。ということで今日は女性と歯周病について教えていただきました。松原先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
スマイルデンタル通信、このコーナーはサンシャイン歯科の提供でお送りしました。サンフラワー通りのサンシャイン歯科は、人に優しい治療を目指して予防歯科を中心としたインプラント療法、歯科矯正、審美治療、ホワイトニングに力を入れています。歯のことでお困りの方は 0120-12-8241 までご相談ください。